りましたので、始めさせていただきます。皆様ご着席をお願いいたします。皆様こんにちは。本日はお忙しい中、そして遠方から、当NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの、全国交流会 in 京都の会議にご出席いただきまして誠にありがとう存じます。私、本日の、司会を務めさせていただきます、日本再生プログラム推進フォーラムの幹事で、そしてスピンアウト研究会の担当させていただいております永井陽子と申します。もう一人ご紹介いたします。
皆さんこんにちは。協会のですね、理事をいたしております、中小零細、それから環境系部会担当の榎本でございます。今日は懇親会まで含めましてですね、皆様といろいろと交流ができればというふうに思っております。よろしくお願いします。
講演会を始めるにあたって、堀場先生のご紹介をさせていただきたいと存じます。実はこの、研究会はですね、組織のリーダーシップ研究会が担当でしたんですけれども、実は堀沢理事が急遽、来られなくなってしまいまして、私とそれから榎本理事の、司会をさせていただいております。で、鬼沢さんからですね、堀場先生についてどんな方なんですかって実は伺ったんですね。そういたしましたら、どんどん規制の概念を打ち破ること、他の人と同じことを嫌い、イノベーションを今なお若手に叱咤激励していらっしゃると、今なおかつ若者でございますよね。若者の精神を持って元気で活躍していらっしゃると、こういう方でございますので、私たちのこの活動にはぴったりかなというふうに、考えております。で、今日の堀場先生の、ご講演をしていただくにあたって、株式会社ひとみの代表取締役のひとみ康弘社長に大変なご尽力をいただきまして誠にありがとうございます。ひとみさん、そちらにいらっしゃいます。ということで、これから始めさせて、いただきます。ちょっとだけよろしいでしょうか。ご案内をさせていただきます。
当協会のフォーラムのですね、理事長の藤原理事長の近所です、の本が、サイン入りで、受付で、販売しております。それから希望というですね、これからの未来を託したお菓子も販売しておりますので、休憩の時間ですね、ぜひお立ち寄りいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
堀場先生のご紹介についてはこちらに、株式会社堀場製作所最高顧問としてご紹介しておりますので、これをご覧になってくださいませ。それでは早速堀場先生、よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。
ただいまご紹介いただいた堀場でございます。本日は NSP の京都の会合に講師としてお招きをいただきまして、大変光栄に存じてまいりました。私どものジェネレーションというのは大体後期高齢者とこう言われてるんですが、後期高齢者と言われて非常に気分を悪くしてる人もあるようですが、私は別に必ず前期と後期があるわけですし、ゴルフでもアウトとインがあるわけで、インに入ったっていうので、アウトで悪い時は取り返すし、アウトが良かったらインでもなんとか続けたいと思いますし、 後期というのは非常にいい名前と思ってたら、多くの人が後期はけしからん。で、私も嫌なのは周期高齢者とかね、そういうことをやるとちょっともっと嫌なのは末期高齢者とか、これはねあまり気に入らんですが、後期高齢者というのは大変いい気持ちなんですよ。それで実は70になりました時ね、もうやりたいこともやったし、苦悩も苦だし、特にこれから何か新しいことやるとも、まあもう70何年間やってきて、もう急にええこともないわって言って、まあ、いつ死んでもええわとか言ったなんですよ。でそのうちにね80になりましたらね、急にまた目覚めましてね、考えてみたら、まあ、まだやりたりんことがものすごくあるんですよね。で一つをやると、それをやるためにはまたこれもやらんならあれもやらんならんということで、今まあその買って本屋から買ってきたんですが、まだ読んでない本が約58冊ございましてね。でそのうちに確かにこの目が悪くなってきました。でしたがって本を読む速度っていうのは非常にもうかつての3分の1から4分の1なんですね。でいい時は新幹線で行き帰りで1冊読めたのが、この頃はまあとにかく5往復6往復しないと1冊が読めないというような状態なんで、それだけ考えてもね、あと数年間はこのせっかくお金出して買った本を読まずに死ぬっていうのもこれ釈迦にされますからね、まあ、あと 6,7 年はこれは生きてんといかんなと、まあ、そういう意味も含めて、80過ぎますと、まあ、その命が惜しくなってきました。でそうこうしてるうちにね、日本の国もまだややこしになってきましてね、こんなん悪いやつはやっつけとかんとですね、後の人が困るやろうと思って、まあ、それをやっつけるためにはまたいろいろ仕掛けをせんなりませんのでね、またそれに1年ぐらいかかるとしたら、またもうちょっと生きんといかんなということで、今は本当に命が惜しいと、まあ、いうような感じをしております。でさてですね、私は、まあ、戦前戦中戦後、まあ、大正の後期から、まあ、昭和平成とこう、大正昭和平成とこう生きてきたわけなんですがね、まあ日本のその時のまあいろんな思想の変換とかね、価値観の変大変大きいものがありました。まあもちろん大正から昭和の太平洋戦争の始まるまではもう絶対的天皇制というものがあって、まあ天皇陛下はまあ絶対存在であったし、まあ別にそれに対しては我々は何の別に問題もなしに、まあ天皇陛下の存在というのを認めていたわけなんですが、後から考えますとね、今そのまだ多少弊害が残っているというのは、まあ首脳交渉というまあそういう差別が昔あったんですが、まあ農耕省の差別というのはこれも今のところ何もないんですが、市というのはまあ一応これ、今でしたら管理ですよね。でまあ我々何か会をしてもでここに役人が来ると何か知らんけど、まだチンピラですね、まあ、大学を出て 2,3 年のやつでも何やら省の何やら係か何やら係長とか来るとドーンと、まあ、ええとこ座るよ、ね、で特によったらですよ、その国から来たやつはその知事とか市長とか商工会議所の前に座るようなんです。でそれもね黙って座るようなんですね。で私はずっとリサーチパークのとこにアステムという京都高度研究所っていうのを、まあ、理事長をずっとしてました。でその時もちろん通産とか文科省との関係がある、まあ、何周年記念とかやると、まあ、本庁からね来るんですが、それも大体よほど良かっても若手の課長ちょっとしたら まあ、係長でここに、まあ、来賓席を置いたんですね。そうすると、まあ、知事とか市長とか商工会長の回答とかと、まあ、しばらく喋ってて、いよいよセレモニーが始まるとなると、まあ、こっちの席へどうぞっていう私が案内していく。そうすると黙ってね、そのチンピラがね一番端に座るようです。でちょちょちょ待ってって、あんた何もそこ席ちゃう。それは知事の方がずっと先輩、その次市長や、まあ、その次会長や、で、あんた若い人がここやったらもうその時の顔でこれ来ない。ほんでまあそれはおっちゃんにしてみたら、その通産大臣の代理で来てんだから当然ここに座るべきやという、まあ、ことですよな。でそれをずっと正していくとね、こういうことなんですよ。あの官僚、まあ、特に、戦時中やった文人、これを威張っとったのは何をそいつが偉いと違うんですよ。これ全部天皇陛下の命令によって、天皇陛下が本来そうしはることを私が天皇陛下の命を受けて代わりにやってんねん。それはわしが偉いとか偉いという仕事、わしは天皇陛下の代わりやさが一番偉いんやという、こういう考え方なんですね。まあそう言われるとこっちもあしゃあないな、まあ天皇陛下の代わりやったらもうチンピラであろうが何であろうが、まあ、代わりに来たんやさかいって言うて、まあ神座に座らせてあるというのが、そういう風習がまあ、続いてですね、まあ、今の時代になっても、まあ、そういうふうになっているということで、これは私はもうそいつにお前なそんなんしてたら、まあ、これまた民間を売ることもあるかもしれんし、であんたがその下田へチンパテシャチンピラですかここって言うたら、おおこいつなかなかうい、やっちゃうと、まあ今で大臣の管理に来とんですがここ座らしてあるわと言うても、お手そこ座った方が気持ちいいやろって言ったら、いやよ分かりましたって言うとったんですけどね。まあかわいそうにその人 もうそういう風習に慣れきってしもてるから、大先輩がおってもその神座に座るということありますね。もうちょっとレベルは低いんですが、まあ要は昔は銀行の人を、まあ、招待やらしますわね、まあ、グループで。そうするとで、お座敷行くと黙って銀行のチンピラの支店長でもドーンと神座に座るんですね。で僕はいつも、いやあんたそこかまへんけどね、座り心地悪いのちゃうかと、もうちょっとジェネレーションの大田所の方座った方がおもろいでと、芸妓もそんなとこはなろくなバーハンばっかり行きよでと、若いのは両端行きよでって言ったら、あそうですかって、まあこのことさようにね、そういうことは日本の、まあ、その昔からの風習というものがそういうふうに指してますんでね、皆さん方もできるだけその人のためにその人が快適にいられるような状態にしてあげるということがいいと思うんです。まあそういう意味で天皇制というのは、まあ、絶対的だったわけですね。でそれが、まあ、戦争に負けてどうなったか、まあ、もちろんアメリカ中心として占領軍が日本に入ってきた。でそこへもちろん生まれたのが、まあ、民主主義という新しい考え方、まあ、何でも男も女も平等や、もちろん、その商売や大企業であろうが中小企業であろうが官僚であろうが何であろうが、まあ、みんな平等にそれぞれの社会の役割を果たしているんだという考え方、これは、まあ、素晴らしいことだと思う。まあ、民主主義ということは、まあ、そこは自由主義に通じ、自由主義ということになると自由主義経済となれば、これはまあ一応資本主義経済がまあ日本にも入ってきた。しかしそれと同時にですね、日本の国憲法は、まあ、あらゆる思想というものを容認したわけですから、そこに共産党とか社会、まあ、要するに社会主義というものも日本の中に合法的に入り込んできたわけです。もちろん戦争中はですね、もうマルクスのマの字を言うても特攻にとらわれたわけですし、まあ、一番困ったのはこの哲学の勉強をするとき一番困るんですよね。何も共産主義のためにマルクスを勉強するわけじゃないけれど、 あらゆる西洋哲学の中にマルクスをですね、取り除いた西洋哲学っていうのはありえない。また日本の哲学っていうのは、京都にしたいだろうとか、立派なその哲学者はいましたけれど、その多くはですね西洋哲学なんですよね。西洋で生まれた哲学の、解釈というようなものが日本の哲学の大部分を占めてたわけですから、当然哲学を勉強するには西洋哲学をやるには、マルクスと、いうことになってて、結局哲学書を持ってると必ずその中にどっかにマルクスが入ってると、これはもうそのあいつは赤の勉強をしてるとか、あいつは赤やと言われて、引っ取られたり、もうこう言われたり、特には牢に入れられたりしたものですから、結局我々はその時代哲学を正式に勉強することはできなかったわけです。しかし、共産主義そのもの、マルクス主義というのは、いわゆるものの考え方の基本としての一つの立派なロジックでありますし、私は実は原子核物理をずっとやってまして、いわゆる広い意味での唯物主義者でしたから、マルクスの考え方っていうのはロジックには非常に受け入れやすかったわけです。で、戦争が終わりまして、私もその時は、これからの日本を差し当たって、長期には問題点がたくさんあるけど、差し当たって日本も急速に復興するためには共産主義というものも一つの選択の中に入るんではないかと、いうことで正式に勉強しようということで、実は共産党の本部、今でもありますが、丸太町のところに京都の共産党の本部があるんですよね。で、向こうへ行って一つ、今最も共産党としてですね推薦できるマルクスの本を一つ紹介してくれと言うていたんです。でそこに京都では偉い人やと思いますが、なんとか委員長かなんか言い張りまして、その人が、あんた今何してんの、じゃあ私今またちょっと大学へ帰って、ちょっとあと論文を仕上げたいんやっていう話をしてたら、あんたな、そんな今更な、そんなマルクスとかレーニンの本勉強せんと、このビラを配ってこいとか言うんですよ。で、こんなしょうもないガリバンのね、あんた何を考えとんやと、わしがなんでビラ配らんだなんて、わしはこれから共産主義を勉強しようって、何も共産党員でもなければやな、何でもない、何考えとんねや、ちょっとそこで喧嘩になったんですね。お前らみたいなやつ思ったら、せっかくのな共産主義もな、日本でそんなちゃんと成長せんやないかっちゅうて、そこで大喧嘩になって、もうそれからもう理屈なしに、もう日本共産党はダメであるという結論に達したわけですが、そういうことで、私の言いたいのはですね、せっかくいい考え方があっても、でそれがですね、人間を経るとですね、もうとんでもない違うもんだと。でこれは私が一番、しかしこれを証明し強く感じたのは、それからあと戦後、私どもは右翼曲折ありましたが、分析系のメーカーとして、スタートしました。で当時ですね、まだ今のソ連でなしにロシア共産主義、ガリガリの共産主義のロシアもですね、やっぱり、その国内の経済が非常に今疲弊してて、これを立ち直るということで、いろいろ科学技術でもって、その産業を起こしたいという強い気持ちがありまして、私どもの作ってるその分析機の需要は欧米よりもですね、ソ連の方が多いぐらいだったんです。というのは欧米の方はやはりその分野は進んでましたし、実は私どもも欧米に相当教えてもらって、 作ったようなものたくさんありますので、どちら欧米は先輩、しかしロシアの方は確かに遅れておった。でそこで日本の機械というのは欧米よりも使い勝手がいいし、しかしオリジナルは欧米であっても日本製の方がですね、はるかに信頼性が高いということで非常に評判が良くあって、それロシアでもたくさん使ってます。したがって私も年に 2,3 回は必ずモスクワ行きまして、向こうの公団の人と、まあ、話をして、その品物を買ってもらってたんですね。でその時にだんだんだんだん向こうの、お偉方と親しくなって、で大体公団の偉い人っていうのは、まあ、共産党員でして、党員でも非常に格の高い人が、まあ、いる。で何回かおうちに親しくなって、いっぺん家に来ないかっていうことで、まあ、家呼んでおられました。その人の家は帝政ロシアの時のですね、いろいろ貴族も入ってた家に、を改修して住んでますから、まあ、なかなか立派なもんで、入ったら、まあ、執事さんみたいなのもいるし、もちろん専用のコックもいるわけです。で、まあ、どんな綺麗な奥さんでも出てくるのかいなと期待してたんですが、実はその嫁は今いないんや、逃げよったんかいと、そういうわけで話に、今パリへですね、香水を買いに行ったんやと。へえって言ったら、いやそのまあロシア人は、まあ、白系にしろスラブ系にしろですね、まあ綺麗な人はむしろ綺麗なんですよね。そやけどね、やっぱり大衆はきつい人が多いですね。でその海外で香水の存在とね、日本における香水っていうのはこれ全然、その用途は本質的に違いますね。まあ、日本人とか、まあ、韓国もそうですが、こっちの方の東アジアの人っていうのはあんまり大衆はないんです。まあ、たまには脇がって言って臭い人ありますけどね、もうこれも最近ほとんどなくなってきましたね。ほとんど大衆はその汗臭い人が、プロハイのやつは汗臭いけどね、そのちゃんと体をきれいにしてる人で、自ら体からの非常に強い匂いを出す人はいない。でその点アングロサクソンというのはやっぱり本当に大衆のきつい人が多い。だから香水をやって、その人の大衆と香水の持つ匂いとブレンドするわけですね。そうするとその人独特の香りになるわけです。だからまあ特に欧州行ってフランスなんか行くと、調香師、要するに匂いを、まあ、調香する人、匂いをブレンドする人、まあ、ちょうどワインとかみんなそうですよね、ウイスキーなんかでも。そのブレンダーっていうのは、香水と香水をブレンドするよりも、その人の匂いと香水とをブレンドして、まあもちろんいくつかの香水をブレンドして、そして独特のその人の、まあ、立場とか風格とかを含めたその人独特の匂いを作り出すと、もうこれは大変な芸術なんですね。したがって調香師というのは非常に地位も高い。で、まあそれにですよ、共産党の嫁はんがわざわざ香水を調香するために飛行機で行っとると、まあこれが共産党の実態なんですね。それを見ると、私はまあ庶民一般の労働者のための共産党なんて思ってましたけど、これは全く違うんで、共産主義を利用し、共産主義政権を作り上げて、その幹部の人がそれによって非常に潤って、一般の市民国民というのは、まあ、まあ多少、まあ、なんとか生かしてもらってる。まあ中国もそうですよね。今まあもちろん一般の中国の人も随分レベル上がったとはいえ、一部の共産党幹部並びにその一族がですね、利益の大部分を、まあ、持っておると。でお互いに、けしからんけしからんと言ってるのは、その同じ、その政府の高官の中にあって、派閥の違う人の喧嘩で時には大量の死刑が出てますが、まあ、それは まあ、一般市民というよりはそういう派閥競争でやられておると、まあ、いうことで、結局共産本当のマルクスの純粋な気持ちっていうのは決してその一般の人々に幸福を与える一つの手段として、ロジックとしてはしっかりしてるんですが、まあ、そういう人が入ってくるとですね、全くそれが機能せずに、それをツールとして自分をいかに良くするか、ですからこれは何も共産主義だけでなしに資本主義もそうですよね。今回のサブプライムの事件にしましても、結局金融資本主義デリバティブというようなものがどんどん進んで、まあ、ジャンクモンの債権にですね、まともな債権の中にジャンクモンをちょっと入れても、まあ、ジャンクモンが消えてなくなるという理論ですよね。これまあ言うたら詐欺ですよ、一種の。しかしそれは立派なそのマネーゲームとして通用し、それで莫大な利益を得てると。でこれ聞いた時ね、私はそうや、この考え方っていうのはわしは実は先輩やなと思ったんですね。私は子供の時に日曜日になると母親が、今日はあなたがお座敷の掃除当番やと言われて、必ずほうきとちりとりを渡されるんですね。でまあそのお座敷の掃除をする。でそれがその横に居間があって、それから廊下があって庭に通じてるんですね。で初めはまともにこう掃除をして、ちりとりにゴミを入れて、まあ、それを捨てに行ってた。でだんだんだんだんこれ考えたらね、面倒くさいと。でまあそのお座敷と横の今はもう一緒にガーッと入って、もう廊下も一緒に入ったんですね。あ、そうしたらこれ別にちりとりに取らんでも庭へ吐き出したらね、こんなゴミぐらいね、別に吐き出したって庭は何も変わらんわけですよ。バーバーバーと吐き出したらちょっと庭は何にも変わってない。誰が見ても吐き出す前と吐き出した後の庭は全然変わらない。これでいいわということです。でだんだんだんだん、それをやってるうちに、まあ時々大きいゴミがありましてね、そんなゴミも一緒に吐き出すと、まあ、お袋に見つかって、これ誰やっちゅうて叱られたもんですが、ちょうどサブプライムっていうのはそれでちょっと入れても大丈夫っていうのでだんだんだんだん入れてきよったんですね。でそれが誰かに見つかってしまうて、こらあんたインチキやでっちゅうたら、まともなとこまでインチキ臭いということになって、もう経済めちゃめちゃになったと、まあいうようなことで、まあ、それにですね、なんと尺に触ることに確率微分方程式が使われたっていうので僕も頭に来たんですが、実際私自体も核物理やってましたんでね、核の崩壊の確率を見るために確率微分方程式、難しい方程式をごちゃごちゃいじったことがあるんですが、それがですね金融詐欺師に使われてたとなったらね、これはもう数学のね神聖さを傷つけられたということで著しく気分を悪くしましたが、そのようにそのせっかく の, その近代資本主義、まあ、18世紀からの産業革命以来ですね、その資本主義が立派に成長して、本当にその世界中の、まあ、富というものが付加価値を持って、そして世界中の経済が活性化した、もう本当にこれは素晴らしいことでありますが、それと科学技術の進歩というのが車の両輪で、その18世紀から19世紀、まあ、20世紀にかけて、本当に日本を含めてですね、これは大変良かったと思います。特に日本の戦後に至ってはこの科学技術の進歩というものはね、我々にどれだけ生活に豊かさを与えたということは、もうこれは皆さんよくご承知の通りですよね。でそんな素晴らしい資本主義、そしてしかも科学技術の進歩というのがここへ来てね、やっぱり一つの極限に達したと思う。 で、その一つが今申し上げたように立派なアダム・スミスの言う神の手が働かなくなってしまう。そしてそのマネーゲームというようなものが起こって、何の付加価値もないそのゲームによってもてあそばれる。そして大きな経済不況を起こさすということで、せっかくのこの資本主義というのも人の欲望のために大変大きく沈んできた。もう一つは科学技術ですね。科学技術の進歩も、まあ、我々は本当にそのありがたみを感じしたんですが、これがねやっぱりその生命というものの分野に入った時に、これは私その虎の尻尾本だと思うんですね。で、まあ、山中さんの iPS 細胞も素晴らしいし、それ以外の遺伝子組み換えによって、それを医療に使い、あるいは創薬に使うということによって、本当に難病奇病というものも克服できるものは多くできたし、それは我々人間にとって大変大きな役割を果たしたことも事実です。しかし一方においてね、まあ、未だそのまあ、使われてないし法律も禁止されてますが、クローンというようなものがね、これはいずれこの技術が確立してですね、出だすと、あれも原子爆弾と、まあ、いわば全く同じもんですよね。例えばそのビンラディンをね1万匹作るとかね、そんなんしたらもうむちゃくちゃになりますやん。だからできるんですから、クローンでね。ですが私自体でもこれね、iPS 使って、いやちょっと心臓悪いのも、心臓のも新しいとこか、肝臓悪い肝臓変えとこか、こうしてどんどんどんどん変えていったらですよ、ちょうど自動車の部品交換みたいなもんで、ボディは残ってるけど、あともう全部エンジンから全部変えても動くことは動きますやん、ね。で私はもう、まあ、100ぐらいまでならみんなもまあしゃないなと思えるかもしれんけど、200になっても堀は「いやありますせ」って「とか言って、300年経っても「いやありますせ」とか、もう世の中これむちゃくちゃ、まずうちの会社はもうその分裂状態というか、もう破壊状態になると思うんですよね。これ死による社会、まあもうちょっと見てたろかいってみんなもこう、まあ、安心して僕の顔見とるけど、これいつ死によるかわからへんとなったらね、これは殺してしもた方がええのか、交通事故に仕掛けるかと、そんなことばっかり考えられるわけでしょ。もうこうっていられへんわね。そうですから、人間社会のモラルっていうのは、なんぼ生きよっても100は死によるという全部の前提において、まあ許しといたろうかとか、ほんまは殺したいんやけどどうせ死ぬまで待ってたろうか、まあ菅さんなんかでもそうやと思うんですが、まあそういうことなんですよ。だからこれはね、本当に科学技術というものがとことんいってしもたら、もう人間の社会というのは私はやっぱりもう崩壊せざるを得ない。倫理観だけではもう到底保持することができないと思いますね。でそこでじゃあ次に来るものは何かっていうことなんですよね。でこれから、まあ、これは我々の話題ですし、こういう問題をこれからリーダーたる人が本当にベーシックな世の中の変化、感情の人々の感情の変化とか、そのあるべき姿とかいうことをベースをしっかりしとかないと、その見かけ、まあ、のトレンドでそのいろいろの経営上、あるいは組織の運営上ですね、まあ、最適だと思われても、それは必ずしもある時間が経った時に、かえってネガティブの効果が多いと。で今はまあそのどういうことか。でここにやっぱり、まあ、最近になって、まあ、京都経済同友会も取り上げましたが、ハッピネス幸福論というものが、まあ、顔を出してきました。でこれは人間にとって非常に重要なことなんですね。で結論から申しますとね、人間の最後のこれ望みっていうのは、自分が幸福になりたい、自分が幸福になるためには何をすべきかということを意識してる人も無意識の人も、全て人間っていうのは神から与えられたその欲望というもの、その中のベースは 幸福になりたいということに尽きると思う。ただし問題はその幸福とは何ぞやと言ったらね、これは人によって違う、立場によって違う、その時々によって違うんですね。で、単純に私のことを申し上げると、例えば戦争の、まあ、終わり頃、あるいは戦争が終わって直前、これ本当苦もなかったですよ。もう本当に苦もなかった。今晩から食べるもんがないと、これがまあパニックになったわけなんですが、その時、まあ、私の古いその手帳みたいに見るとちゃんと書いてあるんですよ。伊勢拓板と白米を腹いっぱい食えたらわしは何でもすると書いてあるんですよ。でその時の私の最大の幸福というのは、伊勢拓板とね、白いご飯を山盛り丼にも腹いっぱい食べたら、もうわしはこれで何でもできる、死んでもいいわと、もうそれが最高の幸福やったんですね。でそれがまあだんだん年を経てくると、まあやっぱり物欲、物の欲、食欲から物の欲に変わってきますよね。まあ、その間に、性欲といって、まあ、異性の人を、まあ、綺麗な人をガールフレンドにしたいとか、あわよくば嫁にしたいとか思いますが、まあ、その辺のところはまあちょっと飛ばしまして、まあ、次に物欲ですよね。で、まあまあ、すぐに自動車乗れんから、まあ、バイクみたいなものが欲しいとかね。でちょっとすると、まあ、家庭を持ったらやっぱり冷蔵庫、電気冷蔵庫だけは欲しいなとかね、まあ、暑いからクーラーが欲しいとか、まあ、いわゆる三種の神器、代物って言いますかね、テレビが欲しいとか、洗濯機が欲しいとか、まあ、そういうふうに物欲があると同時にやっぱり名誉欲も、まあ、一般的には欲しいですよね。まあ、会社にいる人なら平社員よりもせめて課長になりたいとかね、部長になりたいとか、あわよくば取締役になりたいとか、まあこういう名誉欲も出てくる。それでまあそのずっと来たわけですね。でそれが本日現在どうかと。いや実は私も毎月ですね、その次の誕生日の人を呼んで、誕生会を、まあ、やってます。で今年入った新入社員ってここみんな桃色の、うん、ネームプレートの上が色がいろいろついて、その職場とかによって違うんですが、新入社員だけこう桃色についてるんです。でパーッと見たら桃色のやつついたら今年入ったやつで、必ず僕はもう同じ質問するんですが、君は今何が一番欲しいねとこう聞くんですね。そうすると、まあ、かつてはあったら、いやもう今自動車、まあ、しょうもないの乗ってるんですが、せめてセダンが欲しいとか、もうちょっと贅沢なやつは、いや、まあ、スポーツカーが欲しいとかね、あるいはそのコンピューターの、僕は分かりませんけど、どこやらのなんとかいうコンピューターが欲しいとか、もう次から欲しい、これあれ欲しい、これでいいよんですね。あ、そうかそうかと、お前そんなん改良に頑張ってやれよって言わない。本当に最近、もうこれは皆さん方も一度聞いてもらえたと、なんか君欲しいもんあるのかってすぐ答えらんて、そうですねって言うの、そうですねって、お前何やねん車欲しいないのかって、いや車は持ってますって言うの、だけど何乗ってんねんって言ったら、なんや軽の安物なん言う、お前もうちょっと車欲しいの、欲しいないのか、いやガソリンもよく食いますし、そのまあ別にまあ動いてますし結構です、あそうかと、なんか欲しいもんないかと、そうですね、まあこの会社1年きちっと勤めたら、なんか有給休暇が3日か4日くらいあるんで、まあいっぺんゆっくり旅行でもしようかと思って、お前定年前のおっさんみたいなこと言うな。この前もっとショック受けたことあるんですよね。うちの人事課の子が、いや美代子も聞いてくださいって、何やったら、いや実は今年入った新入社員が、その人事へ来て、私がこれまともに55まで勤めたら大体退職金はどれぐらいになりますか もう堀場もこれ最後ですわって言ってね、へえ、まあうちなんかどっちかいうとこうベンチャー的企業とかいうて、まあ、盛んに宣伝してる企業の新入社員がですよ、入った途端まだ2ヶ月も経たんうちにはね、私が55歳になったら暖房ぐらいその退職金がもらえるかで、もう聞きに来よったということでね、私もちょっとそのままガコーっとしてましたね。まあことほどうさいそういうことなんですよね。で今なんやって言うたら、まあ、結局物でもなければ名誉でもない、まあ要するに自由になる時間、自由になる行動、まあ自由になる、まあ、仕事と言いますかね、まあ仕事の好きな仕事や、まあ、まあ、かろうじて生きがい、いや、まあ、働きがいですかね。それと同時にその仕事が、まあ、世に言う CSR と言われる社会的な、まあ、役に立ってたらいいな。まあ、これは、そこそこいいグループの生きがい。いや、この間もそうしたら、それを裏付けするような話が、うん、まあ、高齢者というか、そこそこの年頃の人にもあって、実はこの間の、いや私の知ってる会社の方ですよ、役員会である問題が起こって、その社長が大変怒って、でその役員に向かって何と言ったか、お前今度わしの後の社長にするぞって言われたんですよね。そしたらまたその役員がそれだけは堪忍してくださいと。これなんかね、と社長というのはテレビの前でお辞儀をしてすんませんというのがどうも社長の役割みたいにまあなってるという、半分笑い話ですけど、これは実はなんですよね。まあことほどさようにもう暗い、お前社長、お前頑張ったら社長にしたるぞなんていうセリフは絶対つこたらあかんのですよ。懲罰的意味においてお前そんなサボってたら社長にするぞという言葉に変わったという、これはまたショックですよね。しかしそれが現実にあるということから考えて、人の価値観というものは変わってきた。しかしまあ総合的に見ると、私はやっぱりここでこう自分自体というものをもう一度見つめる時に来たということだけは間違いない。で私はもうかつて、まあ、20世紀の終わり頃からですね、一体この新しい21世紀には何が一番20世紀と価値観が変わるだろうというような話はいろんなところで、まあ、出ましたし、私もそれに関連するまあ、いろいろ論文も書いたことがあるんですが、それは私は一貫して言い続けたのは、日本は集団の時代からこの時代へ移るんではないかということでした。でそれはやはりまあ、お国のためにとかね、あるいは会社のためにとか、まあ、自分の持っている組織のために頑張りましょうというのは、これはもう極めて常識的な話であるし、それに対して基本的に大きな、まあ、特別思想を持っている人は別ですが、まともな人々は大いにそれを、まあ、実行しようとして努力してきました。国が立派になることは、ひいては国民が立派、国民も裕福になる、会社が大きく成長することは、我々その社員も同時に大きくなることだ。だから集団というものの発展のために我々一人一人が頑張りましょうと、まあ、これは極めて正常なものの考え方にだったわけでありますが、まあ、それがだんだんと崩壊してきたというのは、国家そのものというものがなんかちょっとおかしいのではないか。あれもっと極端なこと言うと、その会社と言うけれど、一体その会社が本当に社会のために役に立ってるのかどうかとか、まあその裏腹として企業の社会的責任なんていうなことが言われ、国家自体の政治家あるいは行政が本当に国民のために動いとるのかどうかっていうことについて 極めて厳しい目が向かられてきた。でそういうふうになってきますと、国というもの、ここで国民が一人一人がしっかりしなかったら、国っていうのは総理大臣とか現在の行政に任しといてもダメやないかっていう考え方ですね。でこれはだんだんこの町においても、じゃあ市長に全てを任しといたら町は良くなるのか、あそうやないやろ、市民一人一人は京都の町をどうするんやって考えんといかんのちゃうか。会社でもそうでして、ただ社長の言うことさえ聞いてたら、もう我々はただ言われた通りやってたら、もう必ずうまいこといくか、まあ、必ずもそうやないね。社員一人一人がですね、自分のそのスキルを上げて、そしてそれ相応の活動をし、どんどんと提言もして、みんなでその寄ってたかったこの企業というものを一人一人の集団、このこうありきで、それのいい集団もなかったらその集団そのものも発展せないので、ですからちょうど、まあ、化学でいうと一つの物質があります。まあ、例えばここに水なら水があります。でこの水っていう水動向というんでなしに、この水のもう一つ一つの分子を見る。その分子の中には必ず水素の原子が2つと酸素の原子が1つついてる。その水素そのもの、酸素そのものというものがしっかりしてなかったら、水というものもいい水ができないんだ。まあこういう考え方です。だからその物質から分子へ、そして原子、原子がもともとあるから分子ができ、分子がもともと集まって一つの物質になってるんだ、こういう考え方にですね、変わってる。そうすると問題は一人一人の人間というものが、これは非常に大きな存在という、今まではトータルの存在、トータルの中の子だったんですが、この集団において、その子のが集まって一つの集団になるんだという、まあ、発想の方で逆転が行われて、で私はよく例に向かうんですが、まあ、21世紀までは幼稚園の綱引きっていうんですね、ここに大学、優秀な大学生が一人おる、これはもう体育もできるし勉強もできるのに一人おる、こっちに幼稚園の子が100人いると。しかしこれね、綱引きしてたらこの大学生がどんな力持ちでも幼稚園100人には負けるわけです。ですから昔は二流でも三流でもいいから、たくさんの人間が一つの方向へ向かって一生懸命頑張ったら大学生といえどもやっつけることができる、二流も三流も力を合わせば一流になるというのが一つの法則やった。でみんなそれを教えとして我々も言ってきた。しかし今は違う、ここに簡単な代数の問題を出すんですね。そして大学生と幼稚園の子を100人出す。幼稚園の子なんやなんやなんやと、100人おったらこれあかんわって、もう100人呼んでこいで、隣の幼稚園からまた呼んでくる、200人で、この代数の問題なんや、大体代数ってなんやってことやね。大学生はああこんなもん簡単やって1分で答える。これがこの時代なんです。せやから二流三流は10人集まろうが100人集まろうが手をつなごうが綱引っ張ろうが数学の問題は解けませんよ、大学生一人で解けますよ、こういうことです。ですからこれからはその数学の解ける大学生をまず選んで、それを要件集めてこんことには世界競争には勝てないということ。ですから二流はいくら集めても二流、一流をたくさん集めて超一流の会社に仕上げると、まあいうことになってくるんじゃないでしょう。じゃあ後残された問題は、じゃあその一流の人間をどう呼び込むかっていうことですね。また本当に一流の人間っていうのを初めから出来上がってるのがないですからね、そうなってくるといい素材、これね、これは非常に重要なことですが、やっぱり素材が悪かったらね、どんなことやったってあかんのですわ、困ったことに。まあ皆さんお寿司屋さん行かれる、お料理屋さん行きますよな、向こうの料理はうまい、 言うてもですよ、やっぱりね材料がね最低用ないとね、まあ言うたく冷凍3度ほど冷凍したり戻したり冷凍したりしたようなねものをどんな優秀なクッキングをしてもやっぱりね食べられる程度ですわ。美味しいとか感激するってことは絶対ありえないですよね。やっぱり最低の素材っていうものがあって初めて料理人が腕を振るうことができるのと同じように、人間もねやっぱりその最低の素材はこれは必要です。しかし非常にこれから大きいのは我々経営者とかあるいはそのリーダーというのはその材料をまず 100% 活かせるか、これは大事なんです。今までの大企業というのはね少なくともその有名大学のね上のね5番以内とか10番以内をガバーッと取り寄ったわけですよ。だから素材はまず絶対いいことだけは確かない。しかしそれを素材を 100% 発揮するような風に育て上げたかで、ここに問題がある。ほとんど殺していったわけです、その素材が。役所もそうですよ、優秀な人間を本当にと、初めは天下国家を論じですね国民のために市民のために頑張るとみんな思ってその入手したわけですね。国家公務員上級試験じゃ難しい、それを通ってそしてまあ頑張って入ってきた。初めのうちはそう思ってたけど、だんだんだんだんそんなことしてたってやろならんわと、まあ、これから天下り先をだって養鶏作ってですね予算を騙して養鶏取ってきて、そしてその大吉先生が喜ぶようなことをしてあげて、その大吉先生に可愛がってもので、そしてまたいいところにどんどん上がっていくと、もうこれしかこの生きる道がないというふうに分かってくると、その頭の良さっていうのは国民のために使われるんでなしに自分の立身出世のための方向にずっと移動していった。大きい会社でもそうでして、その面白いことで、そのうちの部長アホやと、こんなもんだからあんた何言ってんやと、こうせんとかやないかとみんなの前でんなこと言うたらもうたちまちさせんですわ。だから部長さん、いや結構なお話聞いても、部長さんはやっぱり違いますなとか言うてんと、なかなかそこの部では偉くなれない。そうすると自分も全部殺していったわけですね。大企業にしろ役所にしろ、もちろん例外中の例外という人は私も2、3知ってますが、しかしそれはもう本当に例外中の例外で、あんな人の真似したら絶対あかんでってみんなに言うてるんですが、まあそういうことで、その人素材を殺してきた。で一旦今度中小企業になるとですね、そういう方のまあ美味しいとかは全部大企業に取られて、まあちょっと売れ残りとかね、少々難ありっていうのが残ってきて、まあ我々のところ来るわけですね。でしかしこれはねやっぱり料理の方法によって、腐ってなかった料理の方法によって、おおうまいやないかというものができる。現に私とこは会社創立しばらくしてですね、日立と提携して、まあ、日立が筆頭株主になった時代もあったんです。でそこでまあ、日立の内部をよく知ってます。そしてまあはっきり言うと、私の後の2代目の社長になったのは日立を受けて落とされてうちへ来たやつなんですね。でそれが私とこの次の社長になりました。しかし日立と同じものを作ってたのをどっちがいいかコンテストをして、そしていい方の方の商品を日立も堀場も一緒に売ろうということになって、コンテストをしたら、コンテストした全商品はうちが買ったんですね。でその商品の大部分は日立を落ちた人間が設計をして作ったやつなんで、日立に入った人の方がはるかに偉いはずなのに、落ちた人間の作ったやつの方が日立で作ったよりもいいということは、堀場のその二流の人間をしかし教育によって一流にしたということは言えると思うんですね。ですから最低の素材であれば、あとは教育によって、二流を一流にすることもできるし、逆に、そういう変なところへ入ったら一流の人間も二流三流に下がることも簡単であるという、いい勝負で、まあ、しかしいずれにせよ ある程度の優秀な人間は入れんといけませんが、人間というものは後天的に変わるということもこれ知っておく必要があるんですね。まあこれはもう非常にはっきりしてるんです。一番原始的な生き物というのはアミーバですよね。単細胞、単細胞は分裂したって全く同じものができますよね。それからもうちょっとこう高級になってきて、例えばこの中で量をされる方があるかもしれませんが、猟犬のポインターセッター、これなんかもですね、じいさんばあさん、父さん母さんが分かっておれば、これから生まれてくるこの値段も決まってますよね。それほどやはりその親の遺伝子っていうのはたくさん入ってる。でそれに比べて人間はどうですか。人間はそうはなかなかいかない。で馬は去年も確か出てましたが、一番高い種付き量が一発1,000万円で、これは何かっていうと、その優秀な競走馬であれば1000万円かけても、畑さえ良ければこれから生まれてくる子っていうのはもう必ずいいということが分かってるから1000万払うんです。じゃあ人間どうですか。ノーベル賞級の偉い学者、栄光欲しいと思ってる人が、じゃあちょっといただきますって言って1000万、いや無理やな、100万、いや無理やな、10万、いや無理やな、1万、いや5万円くださいって言うのね。じゃあお母さんミスユニバース、きっと素晴らしい娘が生まれるやろ。まあ蓋を開けてみれば、それは綺麗な娘さんいることもあるけれど、多くの場合、まあ、ちょっとこれは韓国行かれてプチ整形された方がいいんじゃないでしょうかっていうのは、まあそういうことです。しかしこれは嘆いてはいかんです。これこそ高級動物の証拠なんです。あんた親そっくりやねって言われた時、いやアミーバクラスやなと思ってたのね。親父と違うてということになって初めて、おお高級やな。だからそれはこれはね、神さんがちゃんとした、 なぜか親と全く同じ子が生まれるんだったら、親父はね飲む打つ買うのめちゃくちゃな男やったら、自分はどんな勉強しても努力してもどうせああいうふうになんねやと。そうでしょ。しかし人間の場合だと、親父飲んだくれであろうが何であろうが、私は真面目に勉強したら行く末は総理大臣にもなれる、大学の教授にもなる、あるいは会社の社長にもなれますやん。現になってる人あるやん。その娘さんでもお母さん不細工でどうしようもないけど、私はひょっとしたら、うん、何やら小町と言われるようになる可能性がある。せやからこれみんなで努力して、女性はもっともっと綺麗になる、男性はもっともっとアクティビティの高い人間になると思って、これ日常努力してるわけでしょ。でこれは親の通りやったらもう何にもせんでも、あんな何やって分かってたら、これもう人間社会っていうのはむちゃくちゃになってしまうね。親父がギャング団の対象やったら、私もギャング団の対象になって初めから分かってたら、これどうしようもないですよね。まあそういうことで、人間っていうのはもちろん先天的のものが大事ですが、後天的によって人間の性格っていうのは随分変わる。でこれが大事なの。企業でそこそこの素材を入れたら、あとは後の責任は企業のトレーニングによってどんどん変わる。だからそれはもう教育なんです。このね、教育っていうのに日本はちょっと失敗したんですね。この教育という役に失敗したんですね。これ教え育む、それは教授というのは教え授けるでしょう。しかし元来のエデュケーションというのは、こうこっちから地域を注入するというのは違うんですよ。エデュケーションというのはエデュースが言語や、エデュースはどういうこと、失敗だということでしょう。それからその人の能力を引っ張り出してあげる、でこれが教育なんですよ。だから社内教育っていうのは、こういうことを勉強すら、いろんな知識を授けるというのはもちろん必要ですよ。しかしそれは本来の教育ではない。それはまあ教えてあげる、いわゆる、ノウハウを伝授する。しかし教育っていうのは、その一人一人の人間の素晴らしいところを取り出して、この人はまあすごく、まあ、その表現力が豊かやから、どんどんとそういうその会社の宣伝とか、あるいはお客さんとこ行って、この この商品のいかにいいところをちゃんと説明するような人になってます。この人は非常に整理整頓的なものの考え方が非常にロジカルやから、法務部へ行って会社のいろんな知的所有権とかそういうものをやってもらうと。この人は手先が非常に器用だし、いろいろものづくりがうまいから生産の責任者になってもらおうとかね、あるいは新しい発想をどんどんどんどん出すやから研究開発部隊に行ってもらおうとか、その人のその特徴特徴を捉まえて、それで適材適所にこうつけていくと。で、人間っていうのは自分の最も適した分野にその仕事をもし与えられたら、これほどありがたいことはないです。で、好きこそものの上手なりって言いますよね。自分の好きなことをやってたら、それは勉強とも仕事とも思わない。面白いからどんどんどんどんやりますよ。ちょうど子供がゲームしてるみたいなんで、あれは勉強とは言いません。しかしあれ、大人の人がこう考えたら、あれ勉強なんで、こうしてこうしてこうしてどうやられたか、こうしてこうしてこのことやってたら、もう大人の方はもう、ああしんどい、子供がだんだんだんだん元気出てくる。それから、好きなこと得意なことをやるということは、本人にとってはますます新しい発想も出てくるし、その分野において知識も増えてくる、周りの人も尊敬する、ますますこのやるなっていきますよね。あ、もちろんそうなってくれたら会社もこれは儲かるわけよね。お客さんもそれで喜ぶ、よくていい商品が生まれる。まあそういうことですから、その人間っていうのはよく言われるように、神は二物を与えると言いますよね。これどういうことかって、この答えは、このこれをもう一つひねったら、神さんは必ず一物を与えてるんです。どんな人でもね、一つは誰にも負けんような素晴らしい才能を持ってる。それを我々が見抜く、そしてそれを伸ばしていって、会社のそれにマッチするような仕事にその人が当てがって、そしたらその人もどんどんどんどんと成長していく。その人も楽しいし、会社もそれでプラスになる、お客も喜ぶ、まあこういうことですよね。ですから、そのいかに結論としては、会社の仕事を面白おかしくできるようなシステムを作り上げるかということが、ひいては会社の発展、会社の発展というのはお客さんが喜んでくれる、取引先も喜んでくれる、仕入れ先も喜んでくれる、投資先も喜んでくれる、まあウィンウィンの、まあ、関係になっていく。で、それは何かというと、やっぱり毎日毎日の仕事が楽しかった、今日一日楽しかったな、よし明日もっと頑張ろうというような気持ちで、仕事が終わるような会社ということが、私は一番、大切ではないかなというふうに思います。そういう意味におきまして、今日の題の面白おかしくというのは、一人一人の人間が毎日毎日面白おかしく仕事をできると、いうこと、これは人生の最大の幸福です。現在皆の求めている、幸福論、現在人々が本当にこうありたいと求めている幸福論と、毎日毎日の仕事を楽しく生きがいあって、仕事ができるようにする、まさにこれは幸福だ。で、こういう企業に、あるいはこういう組織をリーダーの方々が作り上げていくということが、これからの21世紀にとって必要ではないか。そうすることによって、その組織自体のアクティビティもどんどんと上がっていくと、まあこういうことになるのではないかと思いまして、私とかもうだいぶ古い話ですが、今から30数年前に、面白おかしくっていうのを、まあ、社員にしました。まあ社税としては、その頃は、まあ、月火水木金金で働けとか、まあ、まあそういう時代でした。面白おかしくて、そんなよういい加減な社税の会社と言って、みんなからバカにされてたんですが、まあ、最近ようやく、あ、やっぱり仕事はおもろないといけませんな、これはおもろい社税でよかったですなって褒めてくれる人もどんどん出てきた。で、昔はひょっとしたら吉本興業の社でちゃいますかとまで言われてバカにされたんですが、まあ今ようやく認知されたということです。まあしかし、今最近認知されたということは大変ありがたいんで、人間はみんな面白おかしく人生を送る、それが現在の人間の最も幸福論につながっているのではないか、こういう意味で、今日少しくお話 話をさせていただきました。あと時間が20分余りございますんで、どうか皆さん方のご意見も頂戴いたしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
堀場先生どうもありがとうございました。それでは今のお話を伺って、皆様ご質問あるいはご意見、ございましたらですね、ぜひこの機会に、いかがでしょうか。どなたかいらっしゃいますか。
ただいま素晴らしいお話どうもありがとうございました。まずお聞きしたいんでございますが、日本の製造業の今の状況で、先生その一流二流三流というお話されましたときですね、日本は製造業の勤める皆さんも一流ということで、今まで日本も動いてたと思うんですが、それには変わりないのでございますか、それともかなり不安が出てきたような状況でございましょうか。一般論としてお聞かせいただければと思うんですが。
すみません、一流二流っていうことは非常に曖昧な言葉でしてね、何をもって一流にするかということなんですが、これはお客さんの見る目ということでして、何でもそうなんですね。我々が女性を見たときに、魅力的な人やなと僕は言うと思うよ。僕の友達はなんであんなんがええねんってこう言うしね。それから商品もみんなそうなんです。ただ我々が一般論として言うその製造業の一流っていうのは、この値段にしてこの内容ということがやっぱり一流だと思うんですね。ですからめちゃ高い、めちゃええけどめちゃ高いというのは、それは一流で、値段は一流やけど味は二流っていうのは料理屋もありますよな。ミシュランのすり星でそんなとこたくさんあって、僕はあれ絶対反対ないけど、それから値段が高いから一流でもなければ安いから三流でもない。この値段にしてこれだけのものを作るかっていう、そこのやっぱり付加価値と違いますかね。しかしその価値を認めるのもお客なんで、お客も一流の客と二流の客ありますよな。こんなええもん食わしたってんの感激せえへんっていうのは、それはシェフが悪いのちゅうで客が悪い。僕も初め商売した時は、私の開発したものは世界一やと思って営業に疑いっちゅうと大体売れへんです。で帰ってくる、お前悪い客のとこばっかり行きやがって、もっと一流の客行ってこいって言うねんけど、それは結局、私が一流と思ってるだけで、世の中ではそれを一流と思ってもらわなかったということです。ですから常識的な線でいけば、私は一流の商品というのは、その中にコストを入れなかったら一流とは言わない。コストって言いますか、その値段ですね。例えば1万円でこれだけのものを仕上げるリッパーっていうのが、これが一流で、10万円でそれよりもちょっといいものができてたって、僕はそれは一流とは認めません。そんだけかけるんだったらもっといいものできるはずやと、やっぱりこれは二流商品やなという評価ですが、これはもうどうか皆さん方いろいろ。
今日私もさすが、その面白おかしくというね、シャゼがなぜできたのかっていうそのバックボーンを聞かせていただいて非常に感動いたしました。それとその何て言うんですか、私たち中小零細企業のものが多いんですね。そうすると、今はそのこれからは中小零細企業の時代じゃないかというふうに自負しているんですけれども、先生が先ほどおっしゃったね、日立とそれから堀場製作所と、戦った時に勝ったと。それはその二流の人間が一流になったんだ、それにはエデュケーションというそれがあったんだというふうに理解したんですけれども、その辺の何て言うんですか、必要なエデュケーションといっても、じゃあどういうことをおやりになって、その二流が一流になったのか、その辺のことについてもうちょっと詳しく伺いたいんですけど。
私とかね、新社員が来ると必ずそれにブラザーシスター、要するに お兄さんお姉さん必ずつくんです。そして、まあもちろん仕事の悩みもそうだし、個人的の悩みもあるし、まあ要するに1年間の間いろいろと面倒を見てあげるんですね。そうして見てるうちに、この人はおとなしそうやけど心は強いし、すごいその物事に理解力はあるけれど、パフォーマンスないと、パフォーマンスはないと。でそうするとそういう人を外へ出してもダメなんです。それは内に入れて内務の仕事をした方がいい。それからまだ今度はママの能力やけど、それは党のことをね、20ぐらいいう能力を持ってるパフォーマンスの強い人間いますやん。でこんなんは、まあ、党のことは20はオーバーやけど、せめて党のことは10人ぐらい言わんと、このぐらい商売に勝てませんわな。でそういうのは、これはどんどんと商売に使う、あるいは広告宣伝屋に使う。でそういうことによって、その人はますますそういう場に与えられたから、どんどんとパフォーマンスをやるし、内務でコツコツコツコツとやって、みんな人が嫌がってた、そのいろんな会社のせいの、こういろんなその書類の整理であるとか、あるいは会社の初期則の足らないところに抜けてるところをそれを入れるとかですね、あるいはまあいろんな企画作りをやるとかいうのは、これはパフォーマンスよりも本当に緻密なことで、整理がちゃんと頭の中の整理、すなわち、その文章の整理、あるいは法的な整理をできるところやったら、もうその人のはもう 100% みんなも信頼し、その人を高く評価するわけですね。そうすることによって、自分の会社における存在というのはきらめくわけです。自信ができる、誇りを持つ、毎日毎日が面白い、でしかもそれが得意な仕事である。まあ、こういうふうにその人をね、ずっと観察していくと、必ず人っていうのはどっかに何か人から抜きんでた性格、性質を神様が与えてるんですよ、これは。でそれを知らずして、みんなこっからこっちは営業、こっちからこっちは制度、こっちからこっちは内務とかいうふうに決めて、ああいう用順で決めるとかなんかするところは、もうこれは一番人をロボットとしか思ってないから、これはもう絶対ダメですよね。だから一人一人のアイデンティティというものを結局大切にするということにつながってくる。でそれはそこ、その相手の人の生きがいでもあり、企業にとってもその人が10の力を5しか発揮してないよりも15発揮してもらった方が、企業は同じ給料でですね、3倍の仕事してもらえるようになるんだから、儲かること決まりますよな。まあ、そういうことで、人を 100% 150% 使ういうことは、何を労働強化でなしに、喜んでしかも能率を上げてもらうところに、やっぱりその企業の効率というものを考えても、その人の人間の幸福感から考えても、これは全く一致するところであるというふうに思っています。
ありがとうございます。今伺っておりましてね、ごめんなさい、哲学が違うんだなっていうのを気がついたんですね。つまりエデュケーションで人をその適材適所にするために、その時間をかけて人を見ていく、そしてその能力を育てていくことによって会社は発展するんだっていう、こういう哲学をお持ちで、その理念のもとに会社を経営されると、こういう会社ができるのかなと。今の大会社っていうのはほとんどそうじゃないですよね、
うんうん、
もうロボットのように自分の命令の通りに動けばいい、こういう人をとにかく作っていこう、そしてそれでその上に立った人は自分が安全なところにいてきっちりやれれば出世ができると、こういう仕組みになってる、そういう会社とそうではない会社のその違いっていうのを今ものすごく感じたんですね。で私たちもなんかその辺のその違いっていうんですかね、どっちの方向に行くんだっていうのは、やはりその方自身が決められる ことであるのかなと今つくつく感じさせていただきたいただいたんですけれども、皆さんいかがですか。
はい、よろしいでしょうか。この力を伸ばしていくという話を聞いておったんですけれども、組織である限りはですね、もちろんこんな伸び伸びと力を発揮していくという部分も大事なんですけども、やはり組織としてのベクトルをどのようにまとめていくか持っていくかで力を結集していくかという部分もですね、組織を運営していく上においては非常に重要な部分かなと思うんですけども、その辺は何かこうやっておられる工夫されておられることがありましたらちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、こう重く見るということは、みんなベクトルをバラバラにするということとは違いまして、少なくともその組織ある組織の中、あるまあ企業でしたら企業の中にその人入って、社員の人としてやってるんですから、何でもいいからまあ好きなことやれという、 それほど甘くはないわけですね。ただ今申し上げたようにも、どんな企業にでもまあ、研究開発的なこともあれば、物を作るところもあるし、総務的な仕事をすることもあるし、物を売るところもあるし、買うところもあるし、サービスするところもあるし、まあいろんな役割があって、その役割の中にもまたいろんな性格を、内的なところ内部の方の仕事もあるし、外へお客へ向かっての仕事もあります。でそういうことをいっぱいしていくと、どんな人でもですね、少なくとも一つの会社形態というようなものを持っているところであれば、その人の持っている能力を最も発揮できるような場っていうのは必ず存在します。ですからもしなかったとしたら、会社にそういう機能がなかったのでそこが欠落してたと思うんです。ですからそういう新しい人が来て、そういう機能を持っている人ができれば、そういう分野の仕事をそこに新しく作ることによってですね、なおさら企業っていうのはこうパーフェクトになっていくわけですね。ですからそういう意味において、私がもう小さいもう十数人の時からですね、人間っていうのはまず人間ありきで、その人が能力をいっぱい働かせるような逆に言うたら会社に持っていこうとしたわけです。でいくら私が理想な演題を作って、例えば自動車を作りたいとか言うてもですね、中小企業で十何人の人で、まあ、自動車作れることはないですよ。それは部品工的だと作れない。だそれは企業としてありえないわけですから、やっぱり我々のイメージの中で持てる金、あるいはまあその自分の能力から考えたら、こういう仕事がしたい、こういう仕事がしたいと思っても、主としてそれは二次産業面においてやるのか、あるいは三次産業面においてやるのか、あるいはもっと、その川上に上がってそれの部品というものを主体にしてそういう分野に出るのかっていうのは、これは企業経営者の任意ですね。そうすると素晴らしい研究開発能力ある人間をもし得たとしたら、ものはどっか協力工場に作ってもってもいいから、商品政策とかその研究によって開発する、あるいは設計段階までは我々がやるけれど、この人間がいる限りはこの分野においては生産をやらずにその分野に付加価値を得ようというふうにして、会社の性格は優秀な人材によっていろいろ変えることができる。ですから決してこんだけの企業の中に強引に人を割りするっていうのは、これ大企業であることなんですよ。で中小企業のありがたいのは、人によってですね、企業の重点を変えることができる。でこれがね、中小企業の大企業に勝てるところなんですよ。要するに入ったものによって、その要するにね、そのこういうことでさ、ファミリーレストランならメニューは決まってますやん。ね。それ板前のおっさんが今日入った材料を見て、この材料に一番おいしい料理法は何かって客に与えることができる。これは板前の特権ですやん。それ大企業っていうのはもう、牛丼やったら今日おいしいマグロの刺身が入ったって牛丼にはならんわな、これね。やっぱり牛、悪うても牛をかまんとしょうがない。 それで板前っていうのはもう好きすっぽしてるわ。で僕はお前いつ行ったらお前の子はそういうし、もうそのファミリーレスやったらまたファミリーレスかとこうなりますよ。だからそこが我々のつけ目と僕は思ってますよ。
ありがとうございました。
いかがでしょうか。こんな社長のことだったら働きたいなという方々とかいらっしゃるでしょうか。はい、ではどうぞ。
素晴らしいお話ありがとうございます。この力を引き出すエデュケーションについて、こう引き出す方は客観的にその方を見て判断して行動するわけですけど、その引き出すものと本人の希望、あるいは本人の思考、本人が自覚している自分が得意あるいは好き嫌いっていうものが必ずしも一致はしていないものなんですか、それとも大体その辺は本人がやりたいって手を挙げるものと
客観。あのね経験からいきますとね、そのまあ、あのブラザーシスターの、まあ、もちろんまた能力にはよりますけど、しかしもうほぼ間違いない。というのはね、まあ、最近の若い人っていうと語弊があるかもしれないけど、だんだんね、その自分の性格っていうのをね、が自分で理解できない人がものすごく増えてきてるんですよ。で、人に言われて初めて、あ、わしってできるんやとか、こういう人がね増えてきたの。で、昔は逆に入ってきて、私は研究開発型の人間ですから研究開発にやりたいとか言って、もうそれいいよね、年齢でそんなやりたいならさしたろうかも。でも全然もうそんな全然新しい発想も何もあらへん。でそれよりももっとコツコツと既成事実を積み上げていって、それの順列組み合わせによって、まあ、何か新しいものを作るというふうなことには向いてるけれども、その新しい発想は私はありますよけど、話聞いてみたらどっかの10年ぐらい前の本に書いてあったことを言うとるだけの話ですよね。まあそれからそのもちろん自分ではこう得意やと思ってても、周りから見て君これよりもこっちの方が得意やでっていうようなこともたくさんありますけど、まあ最近はね、大部分はこっちが発見してあげるのと、自分が、あ、そうや、これこそわしの仕事やっていうのは、そう変わりはない、そう変わりはないと思って差し支えないと思うんですよ。
ありがとうございます。あとその次の時代へのパラダイムシフトで、この時代になると、でおそらく今行き詰まって何かが突っかえて先に行けないというのを、今日のご講演の最初に、悪いやつはもうちょっとやっつけなあかんとおっしゃってましたけども、その辺で、大きくね、この国が前に進んでいくところで、ここぞという活動なり、いやもう自然にあっちこっちで噴火が起きないと変わらないっていうのか、その辺のイメージをお知らせいただければありがたいんですけども。
そうですね、これはビジネスに徹する、ビジネスマンに徹するっていうか、企業家に徹するというのか、もっと愛国心を持って日本の国をやっぱりこよなく愛するのかっていうところなんですよね。で、まあお見受けすると、皆さん方のジェネレーションっていうのはちょうど半々ぐらいのとこだと思うね。日本の国を愛したいけれど、そんな死ぬまで愛してね、一緒に沈没するのもかなわんと、まあいうようなジェネレーションではないかと、まあ、想像してるんですよ。あるいは超愛国者もいるかもしれんし、超国の嫌いな人もいるかもしれないけど、ですから、まあ、私なんかはちょっと和泉療養の構えで、その日本にべったりいてたらね、これも絶対これはもう危険ですよ。というのは私自体の財産が減るとかね、そういうことでなしに、やっぱり我々のやってる企業というものの、生意気なようですけど、社会的責任というのはもうめちゃくちゃ大きくなってしまってるんですよ。というのは、まあ、世界中にお客さんがおって、一日でもうちの仕事が止まったら、 そこのこの部分の仕事ができなくなって、それによって、まずそこに働いている もちろんのこと、そこから生まれてくる商品を当てにしているお客さん、もう困るというと、ちょっとした我々ぐらいの企業でもですね、世界中に、まあ、何万何十万という人が我々のオペレーションがうまくいかなくなることによって大きな打撃を受けると、そう思ったら、その日本にべったりいてですね、何をかも日本の国のためにはどんなことでもやらんだらんというほど国粋主義であっては、我々のお客っていうのは今3分の2が海外にあるわけですから、3分の1のために3分の2を犠牲にするっていうことはもうすでにできないし、従業員も海外の人間の方が多いし、それらの人々を路頭に回すこともできないということになってくると、やはりその企業のウエイトにおいて3分の1は国のため、3分の2はそれぞれの国のためになるような、やはりリスクマネジメントをちゃんとしとかんといかんというふうに思ってるわけです。ですから最悪の場合、日本はディフォルトして、もう保険料も払えない、あるいは国債の金利も払えないということになったら、我々の企業の3分の1は切り落として、もうどっかへ本社を移しますし、でも3分の2の海外のお客は保証できると、まあ、しかしそうならないように、努力はしますけども、やはり企業っていうのはそのリスクマネジメントっていうことをね、やっぱりもう一度ここでしっかり考えないといけないと思う。でそのリスクマネジメントっていうのはそのもう全く、いやこの間もこの震災があった時に新聞記者が来て、黒岩さん、いよいよこれから企業、各企業もリスクマネジメントの時代ですねって言うから、いや僕はそんな中小企業の親父っていうのはもう何も地震が起こるがなかろうが24時間365日リスクマネジメントの状態に入っとね、だからそんなもん今更何のか、私はこの地震があったからリスクマネジメントせんだらなんて、ここから先も思わん言ったら非常にご機嫌悪いと、これそれでは記事にならんやないかと言うと怒られたんですが、まあそこちょっと注釈を書いてあったのは、日本のあんたらの思ってるリスクマネジメントっていうのはリスクはまず取らない、リスキーなことはやらないっていうのが一つのリスクマネジメントやろうと、それから万一間違うでリスクを取らされるような、取らんならんような状態になっても、なんとか自分がリスクは取らないように逃げるにはどういうふうにしたらいいかというのが、これがリスクマネジメントやろうと、ね、ほんまにそうなんですよ。特に役所なんかみんなですよね、まずそんな難しいこと堀場さん言うてきはったって困りますよ、それはあかんわって言うてまず断れる、次にあそれはおもろうて、それはよろしいとやりましょう、しかし僕はちょっとあれやし、あっちに言うときますから向こうに笹張ったらちょうどええの違いますか言うて、そのうまいことを自分のところはこの炎あれがかからんように逃げよう、でこれがマネジメントって思うとね。で次にはね、そのマニュアル作るでね、マニュアルを作るというのは確かにリスクマネジメント、こういう時にはこういうことをしましょう、こういうことにはこうしなさい、こういう時にはこうしなさい、マニュアルを作るまではリスクマネジメントなんやけども、マニュアルができてしまったらもうそれはその通りやったらいいんだから、もうこれマネジメントと違うわ。だからリスクに対するマニュアルのできたものについては、これはもうマネジメントとは言わない、リスクどう、リスクが起こった時にそういうことです。だから最後残されたのは、予知せざることが起こった時にでも最低の損害で食い止めるっていうのがリスクマネージ。だから今度は想定外のことが起こったからこれはしょうがないという、それがリスクマネジメントなんや。だから日本っていうのは全くその違うんですよ。そうでしょ。だから中小企業の親父っていうのはまさか、いや僕らでもまさかジェネラルモータースが会社が一時支払いを止めるなんていうようなことは太陽が西から昇っても ないというふうに僕ら思ってましたよ。世界で一番大きい会社ないから、世界で一番利益出した会社で、それがある時支払いが一時止まったんです。けどその時に、いやこれは想定外ですから、それのその支払いが来ると思って手形を切ってましたんで、その手形が落ちないのはこれは私の責任でございませんと、これはジェネラルモータースの責任ですよ、中小企業の親父は言えへんやん。一旦ジェネラルモータースが払う約束をしたその支払いの裏付けでもって手形を切った、その手形が不当たりになったのはその手形を切った私の責任でなしに、これはジェネラルモータースの責任です。誰しもジェネラルモータースがそんなことになろうとは誰も思ってないやないですか、もうかんのかって言うて銀行に言いに行ったって、お宅の手形は不当たりです、終わりや。ということは想定外の時にでもどう最低の損害で止めるっていうのはリスクマネジメントでしょ。で中小企業の親父は常にそれをしてるわけや。大企業のやつとか役人とかいうのはみんなこれは想定外ですから、まさかね5メートルと言うてたが15メートルのね津波が来たら、それは私かってね、そんなことまで思ってませんでしたって言うたら、せやな5メートル言うてんだから10メートルぐらいまでは考えても15メートルは考えへんわな、そらせやなっちゅうのは日本やそしたら銀行家でまさかジェネラルモーターズの支払いが延期になるとはそらみんな思ってへんわな、せやから君とこの手形も伸ばしたろかとは言いよらへん、そのことは違う。せやから中小企業の親父っちゅうのは本当にリスクマネジメントしてるんです。してないのは大企業とか官僚とか政治家や、それが中小企業の親父は偉い、ということで言わらんといかん。
中小企業の親父が偉いと持ち上げられまして、お時間となりまして、今日は堀場先生本当に貴重なお話ありがとうございました。皆様どうぞ大きな拍手で、